それでは聖書拝読ペトロ全書一章一節から二節までです。新約聖書の428ページです。拝読いたします。イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たち、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。それでは、神の選びに応答する誠の信仰と題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にしてください。それじゃあ、今日はあの前回と続いてですけれどもね、ペトロの手紙の一章一節二節をもう一度ね、拝読していただきまして、今日もこの内容についてね、語っていきたいなと思います。今日はあの全国ね、晴天ということで、秋には時々あるんですけどね、日本地図天気予報を見られたらね、南は沖縄から北は北海道まで全部晴れます。こういう時が秋には時々起きますけどね、今日は本当にそういう秋のね、晴天を感じるとても清々しいね、晴日でありますけど、今日はこのペトロの手紙を取り上げてね、もう一度お話したいと思っていることは、特に2節からの内容、前回ねあまり詳しくお話できなかったので、2節からの内容についてね、ちょっと今日はお話しようかなというふうにね、思っております。でちょっとその前にね、前回小瀬ヶ原の方にね、私たち行ってまいりまして、その時の話を、次の週にしますと言ってましたので、今日はちょっとその話をね、皆さんに少し証しをさせていただいてから、この聖書の内容にね入りたいなと思っています。で私いつもね、皆さんにもお話しますけども、何よりも自然というものがね、第二の聖書である、まあ、そういうことを本当に感じますね。自然というものは実は堕落していない。私たちはね、エデンの園で堕落したその末裔であると、そう考えてみますとね、自然の方が私たちよりもね、神の御心を知っているというのは、まあ、ある意味で真実でありましょう、ね。そのことを感じる多くの聖人たちもいたわけなんですね。今のローマ法王がね、フランシスコという名を名乗っておりますけど、フランシスコもその一人であると思いますよね。それと対話をした、そんな自然との、ね、交わりというものがやっぱり私たちにとってどれほど人生を、ね、こう豊かに変えてくれるのか、まあ、そればかりかね、神様との出会いというものをまた深めてくれる大きな大きな、ね、恵みがあるだろうということを、ね、思います。でこの度はね、10月の8日から3日間、2泊3日でね、トレッキングということで、尾瀬ヶ原とそれから日光のね、小田城ヶ原、それから千条ヶ原というところをね訪ねてまいりました。で8日の日にですね、まず朝一番の飛行機で東京まで行きましてね、でそこから新幹線に乗り換えて、高崎駅まで行きましてね、そこからのレンタカーで尾瀬ヶ原のね、玄関口の鳩町峠というところまで行ってまいりました。で行きましたらね、ちょうどマイカー規制が取れておったのでね、尾瀬の登山口まで車で入ることができまして、 でそこからね、あの尾瀬ヶ原に、トレッキングで行くんですけど、大体あのその日は竜宮小屋というね、尾瀬ヶ原の中にある山小屋にね宿泊する予定にしておりましたので、大体お昼過ぎに鳩町峠に着きましてね、そこから竜宮小屋まで歩いて4時間ぐらい、はい、ゆっくり歩いてね、4時間ぐらいのコースですけどね、4時半ぐらいまでにはあの小屋に着きましょういうことでね、まあ、あの尾瀬ヶ原入りました。まあ、とにかくね、あの一言でなかなか皆さんご紹介できないので、今日はあのまたね、お昼からちょっと写真をですね、あのテレビの方でデジカメで撮ったもの映像でね、私じゃありませんよ、恵子先生に撮った傑作品があります、その数々をまたお見せします、ね。まあ、とにかくあの尾瀬ヶ原の秋、どんな模様かっていうのをね、少し感じてもらえたらなと思いますけど、まあ一言で言えばね、本当に美しいなと、まあ、本当に言葉がないんですけど、ね、美しいなということがまず第一感ですよね。で、私はもう写真を撮るときにいつも思うのはね、あの自然がなぜ素晴らしいかっていうとね、先ほど言いましたように、まあ、堕落してないということはもちろんだけど、自然だけは神様の手で全部できてる。だから私は写真を撮るという一点においてはね、例えばその光を撮ってもね、人間が操作できないわけです、ね、例えばあのね、室内写真を撮ったりポートレートを撮ったりするのは人間が光を駆使してね、どんな風にしたら美しく写るだろうかって、まあ、考えますけどね、自然はそれは絶対できないでしょ。雲一つ形を撮ってみてもね、自然の色づき一つ撮ってみてもね、これは全部人間の手を離れたところでね展開されてるわけです。だからもうそれ自体が神様のキャンバスですよね。神様が光を作り、神様が雲を作りね、神様が木々に色を与えね、それを日陰にするか日向にするかは全部神様が決めるんですから。そんなね、美しい自然のね、この大地をね、潤うね、その美しさの前にね、我々はその中から神様のキャンバスをね、切り取って、あの限られた写真の枠の中に収めるというね、まあ、これは本当にあのやっぱり知ってみればこれほどの喜びはないわけです。でもとにかくね、尾瀬ヶ原、一面を覆う、ね、草もみじでありまして、でその間をずっと木道を通ってね、まあ、あの3時間か4時間かけてね、竜宮小屋まで歩いてきました。でその間もね、また写真で皆さんご紹介しますけど、本当に美しいんです。尾瀬ヶ原自体が湿原でしょ。ですから、まあ湿原はほとんどがこの草もみじ、草もみじって分かりますよね、もう草が紅葉してますから、ほぼね、全面が、まあ、茶色というか黄土色というかね、そういうの草もみじと言います。でそのところどころにね、まあ、尾瀬の特色ですけど、あの池塘というね、あの池があるんですね、水たまりという。でその中にね、羊草という草が浮かんでおりまして、これがまたね、非常に美しいんです。でこれが紅葉しますから、ね、そしてその池塘にね、もう空が映り込む、山々が映り込む、雲が映り込むね、まあ、この光景を見てたらね、時を忘れてしまうね。本当にあの4時間でたどり着けませんだからカメラマンは大体その竜宮城に、竜宮小屋に必ず泊まります、はい。で竜宮小屋っていうのはね、尾瀬の中にもいくつも山小屋があるんだけど、竜宮小屋っていうのは、まあ、いわゆるカメラマンの小屋と言われる小屋なんです、ね。カメラマンは大体そこにあの宿泊します、まあ、場所的に一番写真を撮るポイントに近いので、ね、で、まあ、そこに宿泊しましてね、あの写真を撮るんですけど、まあ、今回はね、秋の季節ということで、やっぱりカメラマンが多いのはね、水芭蕉とか日光キスゲとかね、まあ、尾瀬の定番とも言うべき、そういう時が多いんです。で紅葉はね、あのその季節に比べるとちょっと少ない、ね、でも私はね、紅葉の尾瀬は素晴らしいなと思うんですけどね、まあ、とにかくあの湿原は草もみじです。でその周りを全部2000メートルぐらいの山がね覆ってますよね。でその山がね全て紅葉で彩ってますから、我々がいた時はね、やっぱ一番良かったんじゃないかなと思うんですけど、ちょうど紅葉が見頃の頃 で、ね、もうまた皆さん驚きますよ、こんなに美しいんじゃない、まあ、今お祈りにもありましたけど、世界一の紅葉っていうのはね、日本の紅葉は本当にそのように言われますけど、これほど色が多彩でね、繊細で、そして尾瀬が素晴らしいのは、そこに、ね、白樺がね、まあ、誰があのように配置したのか知らないけど、 もう白いね白樺がところどころに林立してましてね、これがまたねとても神秘的で美しい、まあ、そういうねことをね考えると本当ある意味で別天地の美しさがね、まあ、あったなと思います。でまあ8人で今回行きましてね、皆さんナフサク背負って、木道を歩いてね、リブゴ山で行きましたけど、まあ、しかし景色がね今言ったようにとても美しかったので、まあ、写真を撮る人はなかなかね歩みが前に進まないという中で1日目を過ごしました。で2日目もね皆さんすごいことが起きましてね、はい、であそこはね湿原ですから、まあ、基本的には朝霧が出るんですね。で霧が出る時っていうのは天気がいいと。でもね私も朝3時半ぐらいから起きて、でもカメラマン早いですよ。私がね行ってた時もね一人ねものすごい三脚を持ってたね一人のカメラマンが来てましてね、でその方がずっともうクレーラズムポーゼをね撮ってるわけ、三脚立てて、またその姿見ながら、まあ、あの方もここに泊まるのかなと思ってね見てたらね、やっぱりその三脚はちゃんと部屋の前に置いてありましたあこの人ここ泊まってるんだと思って、でね私が朝ね3時前かな起きてねちょっと様子を見ようかなと思ったらもう三脚なかったもんね。もう出かけてましたねそのカメラも、どこに行ったのか知らないけど、はい、で私たちは3時半ぐらいから起きてね、ゴロゴロ起きて、そして4時ぐらいにね、ちょっと景色を見ながらね、どうなるかなと思って、朝焼けとかね、朝の光景をね、まあ見ていこうと思ってたんですけど、まあ、霧がずいぶん出てきたので、まあ、私思ったんですよ、この霧が出てきたからね、あることが起きるかもしれない。でも、霧の中の風景も何枚か撮ったんですけどね、まあ、その霧がね、ずっと立ち込めて、で、山小屋は朝食6時です。ね、早いですよ、ね、でまあ6時の朝ごはんをね食べておりましたらね、その山川のご主人さんが食堂に入ってきてね、皆さん聞いたことありますか、白い虹、
白い
虹、尾瀬のね尾瀬の虹は白いんです、色がつかないんです、はい、どうしてかというと霧ですからね、霧はあまりにも水滴が小さいので色を反射しない、だからそこに太陽の光が当たると真っ白い虹ができる。でこの白い虹を撮るためだけにその竜宮小屋に宿泊に来るカメラマンも大勢いる。だけどこれは先ほど言いましたけど、神様がそういう条件をね作ってくださらなきゃいけないから、それは来たから見えるわけじゃない。で私もねその3時半ぐらい起きてね、ずっとこの辺りを見回りながら霧が出てくるのを見てね、いやこれ霧がずっと出たらねもしかしてと思いました。うん、そしたらね朝ごはん食べてたらその山小屋のご主人が皆さん白い虹出てますよってもうみんなドーンって言ってもう食事なんか放っておいてそしたらもう目の前ですよ、さーっとこうね虹が出て、でそのご主人にはこれから徐々にできますっていうタイミングで呼んでくださった。それでまあね、白い虹撮りましたよ、うん、ただまあねカメラがね、カメラというか写真がねどこまで再現できるかってあるんですけどね、こんな、わかりますこれ、これが白い虹です。ね、うん、色がつかないの。でこれね1ヶ月ぶりかなって言ってました、その山小屋のご主人さん。でも今日早速ブログに載せますとか言ってね、で本当にねこういうね虹がね出ることっていうのはなかなか条件が整わないと出ないんですよ。で私はこの白い虹ね尾瀬で出るっていうのは何で知ったかというと、ある時 NHK でね尾瀬の白い虹っていうテーマのね番組があったんですよ。それはクルーがね、あれ多分竜宮小屋だと思う、今から思えば1ヶ月そこに留まって撮ってもう出るまで帰らないというNHK だからできるんですよ、皆さんのお金を集めておりますでその時にやっぱりね1ヶ月もあってね白い虹を撮ってましたね。でやっと出る条件が重なった時にね白い虹がバーッと出て、まあ、それをテレビで映像で見た時にまあ本当にこんなことが起きるんだと思ってね、まあ、時々ね NHK はああいうことをするのはいいなと思うのはね、 まあ、前も別ですけど富士山のねダイヤモンド、富士山の彩雲ってあるんです、彩る雲とか。でこれまたカメラマンがね、富士山を撮るカメラマンがね一度は撮ってみたいという憧れの光景です。これね、あの富士山の頂に雲がかかるんですけど、ね、その雲が薄い雲じゃないといけない、ね、薄い雲で、その薄い雲が富士の頂にわーっとかかって、それを反対側から太陽が照らした時に、ね、その雲が彩雲というのは虹色になるんです。もうね、雲自体がもういろんな七色にね光り輝くんです。でその富士の頂を中心としたね、このシルエットの綺麗なの富士山とその彩雲を共に撮るっていうのがね、まあ、カメラマンの夢です。でそれを撮るためだけに富士山に行く人も大勢いらっしゃるけど、なかなか撮れないっていう、ね、でそれも NHK やってました、ね、その時も40日間いたそうですね、そこに、まあ、ああいうことができるんですね NHK は。で40日間いてその彩雲を撮ってましたね。だからやっぱりね、なかなかあの行ってみることができる光景ではないんだけど、まあ、今回本当にちょっとサプライズだったなと思ってね、私もまさか出るとは思わなかったけど、あの山小屋のご主人がね言ってくれて、まあみんなもねよかったと思うんですけど、喜んでね、あの皆さん虹を撮ってましたね。そしたらまあいろいろとねご主人さんがどういう条件の時に出るのかね話をしてくれたりしてましたけど、まあこういうねことがあってね、まあ、本当にあの自然の作り出すね、まあ、一つの芸術だなと、まあ、私は思いましたね。でまあその日もね天気が、あの霧が出ると大体天気がいいので、まあ帰るまでが大変でしたよ。もうお昼までにはねまた鳩町峠に戻りたい、その日のうちには日光の千手ヶ浜の方に行かないといけないからと思ったんだけど、もう朝7時過ぎにね食事して、もう7時過ぎにはもう小屋を後にしましたけど、まあなかなかまたこれねまた後で出てきますけど、霧がねずーっとその立ち込めてるわけでしょ。でこの霧が動いてますよね。でその雲じゃない霧の動く光景とね、またその太陽が入ってね木々が彩るねこの光とね、それが先ほど言ったこう地頭に映り込む光景とね、まあ、どこ行ってもどこ切り取ってもねもう美しいわけだ。まあ本当に大変でしたよ。だけどもお昼までにとにかく戻らなきゃいけないということでね、まあ、あのところどころ写真を撮りましたけど、まあ、本当にあのつくづく思うのはもう一日いたいなと思うぐらいね。だからあの私が一緒にあのその時あのお風呂に入った時にね出会ったカメラマンの方は200をするって言ってました。やっぱり一日は撮れないから、その人何度も大勢に来てるんだけど、やっぱり大勢ぐらい綺麗なとこはないって言って、その人は東京の方だったらね、なんか大勢のすごくファンになっちゃって、で大勢の山小屋いいのはね、小さいけどヒノキ風呂があるんです。で食事もそれなりにね、山のお食事ですけど美味しいので、とても快適に過ごせるんですね。まあそんなこんなでね、大勢とてもね景色をね堪能しましてね、まあ歩くことも歩くことでね、あのいろいろと距離はあったんですけど、まあ、そういう疲れもどっかに行っていくぐらいのね自然の恵み、まあ、それを本当に感じました。でそこからね次はあの日光の千手ヶ原に向かうルートにしてたんですけど、まあ、私たちはあの2日目はもういきなりね、千手ヶ原の方に向かいましょうという話してたんですが、その途中にですね、あの白根山という100メートルがあるんですよ、ね、でここにあのロープウェイでね今便利です、標高2000メートルまで上げてくれるんです。そうするとね、その100メートルの白根山が目の前に、ね、こう見える天空のロックガーデンというのができてるんです。標高2000メートルで、そこに天空カフェというのがあってね、そこに天空の足湯というのがあって、ね、まあ大層あのいい場所なんですよ。でね、私それ3日目の帰る時にそこに立ち寄ろうと思ったんですけど、まあ天気がねあるでしょう。だからね、山には雲かかりやすいから、あもう2日目のこのね日光に行く途中にね、あの立ち寄ろうかなと変更しましてね、まあ、でもロープウェイに乗って、ちょうどお昼だったのでね、ロープウェイに乗ってその天空のねロックガーデンに行きましたら、まあ目の前に白根山、まあ、ちょっと雲がかかったんですけど、まあどうせどけるだろうなと思ってね、まあ、稽古先生と一緒にそこの天空カフェでお食事の、ね、予約をして待ってたら、もう雲がさーっと、もう全山 綺麗な美しい品屋さんを見ながら、でまたその天空カフェですから、そちらに向いてテーブルがあるんです。まあそこにずらっと一列に並んでるもう美しい景色を見ながら、あの美味しいね、食事をしまして、でまあその時食べた食事がね、そのうちの名産はどうも舞茸だそうで、舞茸パスタそれを食べたんですけどね、まあ、とてもあの美味しかったですね。でそこでちょっとコーヒーもいただいてね、非常にあのくつろいで時間を過ごしまして、でその後すぐ裏側にね、あの足湯があるんですよ。でまた足湯もちゃんとこの白根さんを見れるように作ってだからね、もう足湯に浸かってね、もう白根さんをずっと見ながら、この雲の動きとね、風の心地よさ、標高2000メートルですから、本当にとても気持ちよくてね、でよく整備されてるなと思いましたけど、まあ、それを楽しんで、ね、そしてあのロープウェイで降りて、宿泊の、ね、ホテルの方に、まあ、3時過ぎですからね、まあ、チェックインして、でそれからまあ夕方までちょっと時間があるからということでね、皆さん聞いたことありますかね、竜頭の滝っていうのがあるんですね、はい、竜の頭と書いて竜頭というのです。竜頭の滝っていうところをちょっと見ていこうかなということで、そちらの方に行きまして、でこれもね、滝がねいくつかあります、日光に、ね、まあ、一番有名なのは華厳の滝ですけど、まあ、その他にも竜頭の滝とか湯滝とかね、滝があるんです。で私たちはね、その滝に、まあ、竜頭の滝に行こうということで、当初計画してたんですけど、あれ何日ぐらい前ですかね、私たちがその旅行に行くね、1週間ぐらい前だったんですけど、たまたま天気予報を見てたらね、今年はね、秋雨が長くてね、特に東京なんかは晴れの日がほとんどなくて、特に関東地方は雨が多くて、でも皆さん、今年の秋はね、長雨で、ちょっとこう天気があまりない、恵まれないって言って、いろいろ言ってたんですけど、天気予報士の方がね、あの方いい人だなと思ったら、皆さんそんなに雨がたくさん降って悪いことばっかり考えないでください、いいこともあるんですよって言ってくれて、ここで聞いてみたらね、その人は滝に行ってるわけね、皆さんもう今年はすごいですよ、滝がもう水量が例年の55倍ですよ。でその時に上げた滝が竜頭の滝、華厳の滝、それを見せてください。それで私ね、もう一個で決めてたから、そんなになってるんだと思ってね、それでは皆さんと一緒に竜頭の滝行ったんですけど、まあゴーゴーとそのね音を立てながら上からすごい水量でした。まあ華厳の滝は行かなかったけどね、まああれはあれまたすごいだろうしね、湯滝っていうのはまたすごいでしょ。とにかくね、あの滝がね水量が多いので迫力があって、ああすごいなと思って、ね、55倍ですよ、だからすごい音なんですよ、もうボワーっていう、というこの、水しぶきをね感じるような、ね、そういう滝の風景を、ね、見てきました。ほんでその日は竜頭の滝を見て、まあ、宿泊所に戻ってね一泊をしまして、で翌日はあの通常のトレッキングですけど、今言った小田代ヶ原と千条ヶ原をねトレッキングしよう、まあ、これも大体3時間ぐらいかけて、ね、トレッキングしようというコースでしてね、で最初に行ったのが小田代ヶ原というところなんですけどね、これ皆さん気がないかもしれませんが、小田代ヶ原には一本のね白樺があるんですね。でそれがちょうどこの小田代ヶ原という湿原のね中に一本だけ白樺があって、その白樺がその美しいわけですよ、形として。ただカメラマンの間では貴婦人と言われてる一本の貴婦人の白樺の木がある。でその背後にはこう山々をこうね従えてるんですけど、この小田代ヶ原ってのはもちろん湿原なので、その一本のね、貴婦人の木、これがね、広くとても目立つんですね。で、皆さんがそのカメラマンがね、そこに行って撮るんだけど、まあ、私行ってびっくりよ。この度、台風24号のおかげなんです。台風24号のおかげで、バスでね、その小田代ヶ原の中、前から帰省しますから、バスで小田代ヶ原の停留所までは案内してくる。そのバスに乗ったらバスの運転手の方がね、皆さん、小田代ヶ原見てくださいって、湖ができてますよって言うんですよ。それで私ね、びっくりしたら、もう水がね、水源の中にできてるわけ、水が。何のおかげか、台風24号。で、後で分かったの、7年ぶりのことなんです。2011年以来、7年ぶりに出来上がった小田代ヶ原の湖。で、地元の人はそれを、幻の湖という。で、この湖ができた時だけ ね、写真はやっぱり撮りたいということで来るカメラマンも多いんです、ね、そういう光景我知らずね、7年ぶりなんて知らなかったんです。ちょっと写真撮りましたよ。これ見にくいかもしれない。これがね、私の原の湖にこうちょっと映ってるの分かります？白川が、ね、これが貴婦人の木なんです。この白いのね、これがちょっとこう湖に映ってる。これが幻の湖で、とにかくね、幻の、 あの湖ができたのが7年ぶりという、まあ、これもね、私たちはあの知っていきたいんじゃないので、本当にね、あの台風も恵みだったのでつくづく思いました。まあまあ後で。それでね、あの小田城ヶ原から今度あの千条ヶ原に向かいましたね。で、千条ヶ原、また千条ヶ原の不思議な山です。不思議な山じゃないや。不思議な湿原。千条ヶ原に行きましたので、ね、千条ヶ原の生い立ちって書いてある。まあ、それ読んでね、いやー、やっぱ神様本当に素晴らしいなと。どうしてこんな湿原ができたんだ。それはですね、男体山というね、これも100名山です。この男の体の山と書きますけどね、この男体山が噴火して湯川という川があったんですけど、それをせき止めたんです。で、せき止めた結果、そこにね、小さいせき止められた湖ができたの、ね、で、せき止められた湖に今度は噴火した後の土砂と、それから噴火した後のいろんなものがね、飛んできたものがね、堆積して、その水がなくなった上にね、水生の植物が、まあ、育つようになりました。ところがその植物が死んで、ね、死んで、まあ意外ですよ、その植物のね、なきがらその植物のなきがらがずっと何年も何年もかけてその地を覆って、そこに木々が入る、そうやってできた湿原なんです。だからこれもね、考えてみたら、南大山が噴火することでね、川をせき止めて、そしてそこにね、土砂と、それから流出物がね、堆積して、水生植物がそこに育ったものが死んでいってね、そうやってできた湿原に今、いろんなものが生えてるんですけど、なんと不思議なことに、松でも何でもね、そこは栄養がないから、育つのが普通の松よりも何十年も遅いんです。だから可愛らしいのがたくさんある。で、そんな中にまた絶妙の白樺が入る。そして向こう側にはね、その南大山を反映する山々がこうあるわけです。だからこの湿原がまた皆さん感動的なわけよ。もう伝わらないんだけど写真で。まあ一枚だけ、これ戦場はね、もうね、皆さん素晴らしいよ、自然は。とにかくで、千条ヶ原っていうのはね、あの今回ね、一つ選んだ理由はね、実はあの内村先生がね、千条ヶ原っていうことについて書かれてる内容があるんですね。で、これはもう今日はちょっとご紹介しません。あのまたいずれね、紹介できたらいいかなと思うんですけど、これね、千条ヶ原について内村先生が書かれた内容、決して長いものじゃないんですけど、あの千条ヶ原に明治41年に友達と訪れてるんです。で、その時はね、私たちが行ったあのコースと近いですね、中禅寺湖をはじめね、滝を巡って、まあ、華厳の滝も見られたりねしたんでしょう。それからあの千条ヶ原も歩かれたんでしょうね。そういう中で友と2人でね、行かれたんじゃないかなと思うんですね、これ。で、その時に友人と語るというタイトルでね、まあ、一つの談話として、あの聖書の研究というね、内村先生の出されてある出版物ね、103号にこれ寄せて書かれたんです。これはね、10月10日のね、聖書の研究に出されてるので、ちょうど行ったのがね、去る17日と書いてますから、9月17日に訪れたなと思う、内村先生が、ね、で、友人と共にね、日光山中に遊ぶ、湯本に湯の子の優勝を称し、滝の湯を遺憾を見、南大山を前に中禅寺湖に向かって再び歩みを進む、道は千条ヶ原の高原を過ぎ、歩調を最も緩やかなり、時に話題は人生のこの最大問題に移り、彼問い、我答えて、竜頭の滝のあたりに至りて闇のと書いてある。ちょっと文句帳ですからね、申し訳ないですけど。 要するにこの時ね、友人と一緒に日光を訪れた。そして歩きながらね、ずっと話をしたんだけど、何の話をしたかっていうんです。私もこういうの憧れるんですけどね、旅先に行って歩きながら何の話をした、何の話をした、人生最大の問題について問う話をした。彼が問い我答え、いいなこういうの。何の話をしたと思いますか？神の愛について話をしたんですよ。で、竜頭の滝まで歩いて闇のと書いてますから、その時までいろいろね、友人と話をしたなと思います。その中で内村先生は自分の思っている信仰告白をした。その内容はここにね書いてあります。結論は、全ての人は神に救われるんだという、ね、神の無給の愛を説いた、この友人に。まあ、友人がそれをどう捉えたかということは書いてません。ただ自分が説いたのは、まあ、神の無給の愛を説いた、まあ、そういう書簡をねこの聖書の研究に載せてるんですけど、これね、あの6ページぐらいで、そんな長くはないんですが、とてもね、あの私たちが救いというものについて、ね、あるいは神の愛というものについて見つめていく上で、とてもあの参考になる、示唆に富んだ文章ではないかなと思うので、またこれいつかね、こういうテーマがあるときにね、皆さんにご紹介したいというふうにね、あの思いますね。で、まあこの千条ヶ原もね、今言ったように、その自然によって作られたものでしょ。だから尾瀬にしてもね、千条ヶ原にしても、この一つ一つがね、神様が作られた芸術の一つ作品である、まあ、そのことをね今回すごく感じましてね。で、私もまあ写真を撮ることもありますけど、やっぱりこの自然がね、第二の聖書なんだということをね、つくづく私実感いたしますね。で、今本当に紅葉の美しい季節でしょ。日本の紅葉はね、これからどんどんどんどん南へ下っていきますよ。まあ、これから皆さんの地元もね、これから色づいてくる季節じゃないかなと思うのでね、まあ、私は思うんですね、もうぜひ皆さん自然に親しんでいただきたい。まあ、ある人は言いましたよね、聖書に親しむよりも自然に親しむべきである。でもこれ皆さん、決して聖書を軽んじている発言じゃないんですよ。竜頭の滝というところに今回行きましてね、竜頭の滝のね、ちょっとしたあのカフェがありました、まあ、茶屋ですね。そこに小さなね、看板というかね、木に凝ってある文字があってね、で、私こうパッと目に留まってね、あ、これお釈迦様の話だなと思った。でもね、そのここに書いてある言葉はね、何かというと、こういう言葉、野の一輪の草をコップに刺して、そこにかすかな美の感じられないような人は、まことに心の通う人とは言えない。いい？野の一輪の花じゃないんですよ、草ですよ。それをコップに刺してね、そのコップに刺した草のかすかな美を感じることができないような人は、まことに心の通う人とは言えない。こういう言葉が書いてありました。私はその言葉を見てね、お釈迦様のことを思い出したのね。お釈迦様が最後亡くなる時にね、一人の弟子、マカカショウという人がね、いるんだけれどね、多くの弟子を集めて、お釈迦様がある時こう言った、私はもうね、この世を去っていく、最後の教えをしたいと思うと言って、ね、さあ、お弟子さんたちはみんな最後にね、お釈迦様が何とおっしゃるんだろうかと思って耳をそば立ててね、その教えに聞こうと思っています。そしたらお釈迦様は何もおっしゃらなくてね、自分の近くにあった一つの草をね、その時花なんです、一輪の花をね、ポッと手に取られて、それをみんなに見せたんです。弟子たちは何も分からずにね、その姿を見せたけれども、マカカショウというね、一人のお弟子さんが、そのお釈迦様が指し示した花を見てニコッと笑った。そこでお釈迦様は何と言ったかというと、それを見とったブッダは、私の仏法を今マカカショウにそっくり伝えた。つまりこの一輪の花を差し出した、その花を見てね、ニコッと笑ったことで、私の仏法を彼に全部伝えましたと言った。 これが後継者が決まった瞬間です。そしてその後、馬鹿歌唱はね、もちろんこのお釈迦様のもとを離れて仏法を伝えるためにどっかに行ってたんでしょうね。そうこうしていくうちにお釈迦様の最後の時が来ました。お釈迦様は最後横たえて息を引き取ったんです。さあそこでお釈迦様が亡くなられたので、お弟子さんたちが集まってダビに伏そうと思ったけど、なかなか火がつかないんです。でその釈迦の死を知った摩訶迦葉はね、自分が言っていた地からその法を聞いて取り急ぎ帰ってきたんですけど、その間ずっと火がつかなかった。でも摩訶迦葉が帰ってきたら火がついたんです。だからお釈迦様は彼が帰ってくるのを待ってた、まあ、こういう逸話が残ってる、ね、結局ねこの話は何を意味するかって言ったら、お釈迦様は多くのことを語りましたよ。でもその仏法を最後たった一輪の花を差し出したという、このことでまとめ上げたんですね。そのまとめ上げた一輪の花をかざした、その姿に笑みをこぼした、この摩訶迦葉の心こそがね、仏法そのものだという。皆さん論語でおなじみの孔子はね、何と言ったかってね、皆さんある時孔子はこう言ったんです。子曰く、よう言うなからんと欲すと。子孔曰く、子もし言わざれば、すなわち少子何をか述べんと。子曰く、天何をか言わん、指示行われ万物生ず、天何をか言わん。これどういう意味かというとね、ある時先生がこうおっしゃった。私はもう何も話すことはなくなった。もうこれからは教えを説くのをやめた。すると一人の弟子であった子孔という弟子がお釈迦様に言ったんです。子、もし言わざれば、先生が何もおっしゃらないんであれば、すなわち少子何をか述べ、私はこれから何を教えていったらいいのでしょうか。すると孔子は言った。子曰く、天何をか言わん。指示行われ百物生ず、私はもう語ることをやめた。お弟子さんは、え、そんなことされたら私は今後何を教えていったらいいのですかと尋ねた。すると孔子は言ったんです。天が全てを語っているではないか。指示行われ万物生ず、はい、指示というのは季節が巡り時は巡って、百物、いろんなものが、万物がこの世の中に存在していて、そうした自然の動きを見て何も悟らないものには、私が何を教えても意味がないという意味なんです。つまり天が語ることを知っていれば、私の言うことなんか何も聞く必要はありません。皆さんどう思いますか。いやそれは孔子とお釈迦様の話じゃないですかと言わないでよ。イエス様は何とおっしゃったの。野の花を見なさい、働きも紡ぎもせず。あのソロモンの映画でさえ、この野の花一輪の美しさにも劣るんだ。イエスも同じことをおっしゃいます。天を知り、自然を知り、本当にそこにある万物の美しさ、それを知ったならばね、それは全てを超えた真実を教えてくれている。聖書が第二の、自然が第二の聖書であるっていうのは、まさに私はそういうことだと思いますね。今のフランシスコ法王がね、いろんなことを今されていることについて私は非常に危惧しておりますよ。で、私は思っている、彼がね、フランシスコという名に戻った、フランシスコという名を冠したね、その原点は何か。貧しい人のためにね、貧しい人のために、教えられた人のために、社会で本当に不幸に遭っている人のために手を差し伸べる、それがフランシスコの本来じゃないの。彼の一番尊いところは鳥と会話をしたことなの。今ね、今皇后様がぜひそのフランシスコに戻ってほしいと思う。貧しい人や教えてられている人や社会的な不公平に喘いでいる人に心を寄せて、それは全然違うんですよ。鳥と会話をし、自然と交わり、自然の中に神の霊性を見た、それがフランシスコが偉大な 聖人である理由で、そう考えた時にね、皆さん本当に私思うんです。この神が作ってくださったね、自然という大きな美術館であり博物館でしょう、これを鑑賞していく中にね、私たちは本当の神の愛と真実をね見ることができるんだ。まあ尾瀬に行ってね、私は改めてね、自然の美しさっていうものに触れながら、本当に私たちの心がね、なんと豊かになるんだろう、まあ、そのことを体験させてもらいました。だから皆さんもね、この日本に生まれて本当に美しい地にね生まれたことを感謝しながらね、まあ、ぜひ時間の許す限りはね、皆さんいろんな制約があると思いますけど、ぜひこう自然とね交わっていただきたいな、そう思いますね。私の尊敬する、ね、写真家の白川先生もね、唐沢カールというね紅葉のとても美しい場所があるんだけど、まあ、そこは山登りをしないといけませんけどね、まあ、その唐沢カールというのが大好きでね行ってらっしゃった。するとね、前山が紅葉してね、紅葉してね、その紅葉が一夜にして終わってね、翌朝見ると雪が降ってる。もうね、天地がひっくり返るような季節の変化をね、その山では感じることができる。でもその景色を見るだけでね、人生が何たるかを自然が教えてくれるって言ってます。いや、そういう境地がやっぱり本当にあるんだなっていうね。まあ、それを私続く思うとね、まあ、皆さんにまたねいずれご紹介しますけど、イエス様は一体どこでこんな御言葉を学んだんでしょうか。多くの人が驚き、多くの人がね感嘆し、その教えは権威あるもののようであったと言わざるを得なかったイエス様の教えの根源は皆さんどこにあったんでしょうか。それを本当に感じなきゃ、まあ、そう思うと皆さんどうぞ自然と交わってください、ね、そして自然を見て、美しいそういう景色をね作られたその背後にあるね、どうぞ神様の神聖、神様の愛、そういうものにね触れることができたら本当に恵みではないかなということをね私思いますので、まあ、今日はそのことにちょっとね皆さんにご紹介したいなと思ってね、お話をさせてもらいました。はい、それじゃあ、今日の内容、ペテロの手紙の内容にね入っていきたいと思いますけど、皆さんこのペテロの前書はですね、前回初めて取り上げまして、一章のね今日の箇所と同じところをお読みして、特に一節に書かれてある言葉を説明してね、少し時間がなくてですね終わったかなと思っています。でもう一度ですねそのことを、振り返りながら今日は二節のことにちょっとね、力点を置いて見てみたいと思っています。この挨拶文の中にある言葉ですけれども、まあ、細かいことはちょっといろいろありますが、まあ、簡単に言ってしまえば、我々クリスチャン、キリスト者とはどういうものなのか、これがこの挨拶文に描かれていることの大きな大きな主題です。で、私たちはイエス様を信じ、イエス様に出会い、そしてこの聖書という恵み深い真理に触れてクリスチャンとしての歩みをしていますけど、じゃあ一体クリスチャンってどんな存在なんだろうか、神様によって私たちはどのような存在として招かれたんだろうか、あるいは天の願いはどこにあるんだろうか、それは私たちクリスチャンにとって、キリスト者にとって自分自身は何者であるかという問いかけでもありますね。このペテロの手紙はそのことをまずこの挨拶文の中で私たちに教え、また思い起こさせます。はい、前回お話したのは、まず一つは神に選ばれたものだという話をします。細かいことはちょっと前回語ったのでね、今日は割愛しますけど、この選ばれたということも我々はすぐ誤解してしまう。選ばれてるんだ、この言葉は私前回言ったと思います。我々のね誤ったね自負心をね刺激するんです。選ばれたことは何も素晴らしいことじゃありませんよ。我々はついね選ばれる、抜擢される、それを何か優れたことのように思うけど、どうぞ皆さんそう思わないでほしい。選ばれたことは事実だけれど、選ばれたことは素晴らしいからではなりませんから。もう私なんかつくづく思うんです。なぜ私は17歳の時に 神に招かれたのか、それは皆さんはっきり分かることは、このままいったらあなたの人生は大変だと神様が思ったからです。これを神様の予知というのです。皆さん多分神に選ばれたとすれば一緒だと思います。
あーね、
本当は思ってますか。想像力たくましく思って、神様いなかったらどんな人生になりますか。神様がいなくてもいい人生歩める人には神様はまだ声をかけないんですよ。皆さんの人生はそれもデタラメだこと、はっきり言うデタラメよ、明日ラメよ。めちゃくちゃ私もね、本当にあの時に神様にね、招かれなければね、どんな人生だったかなと今思うのに震いします。もう怖い。本当にね、よかったね。
はい、
その意味では感謝です。選ばれたこと。だから選ばれたこと、何も誇ることはありません。私は救われただけです。もう本当に溺れかけてたんです。もう井戸の中で溺れかけていたんです。声をかけても、反射して何も外には届かない、助けてくださいと言っても誰も気づくことのできない深い井戸の中にいた、声が反射してね、外に届かない。しかしその声をただ唯一聞いてくださったのは神様。
アーメン。
そう思います。だから選ばれたってことはね、誇るべき言葉ではなくて、ただ神の憐れみと神の許しと神の愛を語る言葉であって、我々の何か自負心や我々の何かね、誇りや我々の何かね、いるべき立場が選抜された選びの民だなんていうね、そんなね思いに連結するような言葉ではさらさらないということだけはどうぞ知っておいてください、ね、だからそういう思いを持つことが、私は前回言ったのクリスチャンの第一歩ですよ。この思いを持ってない人はまだクリスチャンじゃないと思うんですが、いかがでしょう。
あーね、
だから私はね、ある牧師先生の話が心に残るの。私は、ね、その方立派な方ですよ。でも私は本当にその方死だなと思う。こういった、私はね、神に愛され許されていることは感じるけれどね、こんな罪人であるということを思えば、自然を見るのも罪だと思う。そして若き時、自然を見ることも恐れ多いと思って、45度以上上を見たことがありませんと生活された。汚れない自然を見る資格もない。これが本当に罪を知った人の生き方だ。考えてみてください。皆さんの周りにあるね、木はね、何も文句を言わずに皆さんにとって最も必要な空気をただで作ってるんですよ。切られたら切られたまま、蹴られたら蹴られたまま、殴られたら殴られたまま、文句も言わず、ただ二酸化炭素を吸収して、そしてそれを私たちに必要な酸素に変えて、無償で、無償で提供してくれる。でも私はその木に対して感謝したことがありますか。葉っぱが落ちたら、こら、枝が伸びたら、これ切ったり燃えたりいろいろしながらそうじゃないんですよ、皆さん。そう考えたらね、私は本当に自然は汚れなき自然をね、何も言わずに私たちにね、無償で多くの恵みをくださって、その恵みをくださる背後には神の愛があってね、そのように作られてるんですよ。だから自然を見る資格もないといった、その生き方にね、心から本当にその時打たれました。いやー、神を知る人はこのようになるんだな、神と出会うとこんな風に人になってしまうんだな、それがフランチェスカが鳥と話をしたことの意味でしょう。もうね、なんと言っていいかわからない。この世界がね、 神にある豊かな世界ですよね。さあ、しかし皆さん、今日お話を進めなきゃいけません。そんな中で私たちはね、神によって招かれたんです、選ばれたんです。今言ったように招かれた、選ばれたという意味を誤解しないでいただきたい。しかし選ばれ、招かれたことは間違いない。なぜか、神のご計画に従っていることです。イエス様ははっきりとおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、ね、私があなた方を選んだんだとおっしゃいます。ヨハネの15章16節ね。そうです、私が選んだのではありません。神が私たちを選んだのです。それはその通りです。だからその選びに対して私たちはただ感謝するものでありたいと思う。でも私が先ほど紹介した方はこう申し上げました。私はその選びに対して感謝を捧げますが、しかしさらに感謝を超えて私の心に去来するものは、私を選ばれた神の前に自らの不足を思うと、ただ嘆きと悲しみしかありません。私のようなものに頼らざるを得ないのかと思うと、私は自分の不足を恥じてただ涙するのですとおっしゃいました。選ばれたんだなんてこんなんじゃないんだよ。選ばれた恵みを思うと感謝だけれど、なんで私のようなものをと思えば、そして私自身の振り返れば、神の前にどんなに不足でどんなに足りないか、それを思えばますます嘆き悲しむ。この嘆きの祈りと涙が私の日々の食物でしたとおっしゃる。皆さん、こういう生き方、境地、どう思います？自らの不足を嘆くその涙が私の食物です。でもこれが皆さん本当の、私キリスト者だと思うよ。はい、そのようにして私たちは神のご計画に従った尊い神の御旨という歴史の中に招かれたんですね。はい、それが皆さん、この2節最初に出てくる父なる神があらかじめ立てられたご計画に基づいてという言葉の意味だと思います。私たちは神の予知によって、神の予定によって選ばれたものであります。それはその通りです。しかし神の選びはただ神の恵みによるのであって、私たちに誇るべきものは何もありません。むしろその選びに対して感謝の思いを告白しながらも、自らの不足を感じつつ嘆き悲しむこと、これが真のクリスチャンだと私は思います。しかし神に招かれた事実を思えばね、神のために何ができるんだろうか、神のために自分は何を成したらいいんだろうかと、そう祈らざるを得ない日々である。そしてその方はこうおっしゃったんです。神の歴史に参与していった時ね、何が自分にできるんだろう、何を与えたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうと思って、自分の中にあるもの全てを注ぎ出した時に、なおもこう思う。まだ足りない、神様どうしたらいいんですか。全てのものを注ぎ出してもまだ足りないことを思った時、神様どうしたらいいんですかと神に祈らざるを得ない。その時初めて神が私に力を込める。これがね、神様との出会いでしょう。だからそこにね、私たちはこの選びという意味を誤解しないように感じ取っていかなきゃいけないと思います。さあ、そのように選ばれた私たちは次にどうあるか。霊によって聖なるものとされるのだとか、この皆さん、クリスチャンは聖なるものだなんて、そんな話じゃありません。聖なるものとされるとはどういうことかね。私たちは自分で自分を聖なるものとすることはできないから、聖霊の力によって私たちは変えられるんだということを言っている。キリスト者はまさに霊の力によって新たにされたものである。じゃあ霊の力によって皆さん新しく作り変えられる、霊の力によって私たちが清められる、霊の力によって私たちが聖なるものとされるとはどういう意味でしょう。 そしてこの聖霊の働きとは一体皆さん何でしょうか。それははっきりしてるんですよ。聖霊は真理の御霊である。私たちが清められるのは神の真理によってのみです。皆さんが何か修行したとか、皆さんが一生懸命努力したとか、そんなことで清められるのではありません。神の言葉によってのみ清められます。後で皆さん読んでください。ヨハネの15章3節にこうあるでしょ。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている、ね、ヨハネの15章3節、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。これ何を意味するかといえば、我々が本当に清められるということはどういうことかというと、神の言葉によって、神の言葉に我々が心を沿わせることによってのみ清められるんですよ。神の御言葉に清めの力があり、神の御言葉に私たちを聖なるものに変える力があるんだということを知らないといけない。これが真理の御霊としての聖霊の働きである。だから皆さん、聖霊が働くと私たちは神の言葉を理解することができる。聖霊が働くと神の御言葉を受け入れることができる。聖霊が働くと神の言葉こそが真理だと確信することができる。じゃあ確信したらどうなりますか。その真理によって私たちは裂かれるんです。裂かれるとどういうことか。自分の間違いが正される。自分の誤った理解が正されるんです。これは皆さんいつも言うけど、ここで価値観の転換が起きるということ。この準備こそが皆さん新しい革袋よ。私たちの一番の問題はね、きっとこうなんです。神が真理を語った時にそれを受け入れられない自分の事情があって、この事情を全て放棄することが信仰の始まり。だから私はもうそのね、最初に御言葉を聞いてね、私は献身をね、献身というかな、神の前にも自分はね歩みますという誓いを立てる献身の儀式というのがその教会があるんですよね。それをするまで葛藤したんだけど、その時私が祈ったのは、もうこの後は神が言われることを全てしたんです。私がどんなに頭をね悩ませ、あるいはいろんなことを研究し、いろんなことで悩みね苦しみ、結論を出した答えがあったとして、それが私にとって人生の大きな大きな柱となるべき答えだったとしても、神様がそれは違うと言ったら、もう瞬時に捨てることのできる自分になりますと言った。もうね、ふんどのように捨てますと言った。皆さんできますか。それ絶対それ必要なの。もうね、私ははっきり断言します。再臨の主が来られた、もう絶対そうなる。イエス様の時と同じですよ。最後に抵抗するのは私自身です。皆さんの中にある価値観です。強烈に抵抗するんでしょうね。私がその時に一番考えた価値観の苦しいことは何だったかというと、神様、あなたがいいですか、あなたが宮本賢治君を祝福したら私は祝福しますって言う、宮本賢治知ってますか、日本共産党のドン、今亡くなったから、ね、あなたがゴルバチョフ書記長を祝福したら私はその人を愛します。あなたがキム・イルソンを愛するなら私は愛します。私の一番葛藤する、もしあなたがヒトラーがすごいと言ったら私はそうですと言います。皆さん分かりますか。ヒトラーは救われるんですよ絶対。神様が愛するのに皆さんはヒトラーを非難しますか。イエス様が彼を許したらどうしますか。できます。私はそれできる決意したんです。 だって考えてみて、もしね、皆さん、ヒトラーがキリストの愛で許されたとき、我々が文句を言う資格はないんです。なんでか分かりますか？文句を言うことのできる資格がある人がいるんです。誰だと思います？キリストがもしヒトラーを愛し許したとき、それに対して異議を唱えることのできる資格を持った人がいます。誰だと思います？一番具体的に言うとね、ユダヤ人なんです。ホロコーストでね、毒ガス室に送られてね、現実にもう人として扱われずに、どれほど凄惨なね、最後を送りました。そんな彼らが最後ヒトラーを許す、神の国に迎える、一番抵抗するのは犠牲になったユダヤ人なんです。じゃあでもそれがもしイエス様にできるとしたら何が起きるか、はっきり分かる。イエス様はそのユダヤ人の恨みを全部解いて、その恨みを全部解いて、そのね、思いを全て消し去ることのできる愛のお方がメシアなのよ。だからそのお方はその恨みを解かない限りはヒトラーを許さないでしょう。でも許すときはそれを解いたときだ。そのときこの世に主がなされることに異議を唱える人があってはいけない。もしそれがあったらその人はヒトラーよりも悪いんです。それが理屈が分かりますよ。これが聖書の真実よ。神の愛ですよ。これを内村先生が言う戦場ヶ原で語った無給の愛です。だから私は悲しく思うのは、五木寛之という人が最終的に多くの宗教をね、巡礼しながら浄土真宗、親鸞の教えが最もね、真実であるという結論に到達したその過程の中でね、実は彼はカトリックの司祭に会ってるんです。東京の大司教に会ってるんです。その時に彼が聞いた質問は何かっていうと、二つです。麻原彰晃はあなたの教えでは救われるのですか。あの榊原生徒はキリスト教では救われるのですか。それを聞いたんです。その時カトリックの大司教は答えなかった。わからない、神の御心。そこで五木寛之はダメだと思ってキリスト教私だったら言いますよ、救われます。麻原彰晃も神の国に入ります。榊原生徒も神の子として祝福されますよ。そのためには条件はありますけど、必ず救われます。それが神の御心です。もしこう答えたら彼はどうなるだろうか、私は今でも思います。でも彼はそういう普遍的な救いを説いた宗教が親鸞の浄土真宗だったということに気づく。まあそれは非常に私にとっては悲しい事実ですね。それはカトリックのまあある、ね、患者先生から聞いたから。患者先生も言ってました。なんであんなことを答えたんだろうね、あの司教様は。もう神はそこで救いに限界を作ってしまった。こんな神様なんですか、我々の神様は。私たちはこういう真理で自らの価値観を変えられなきゃいけませんね。いや、こんな人があんな人が、そうじゃないんです。もう全ての人が神の前に救われていく、それが神の御心なんです。これを聖霊は私たちに教え、これを私たちの心に新しい皮袋として準備するのが、この聖霊によって聖なるものとされたもののことです。我々クリスチャンは普遍的な愛の中に生きるべきであって、それを皆さん知らなきゃいけない。だからそれは大きな大きな皆さんの価値観に対する何でしょう、挑戦かもしれませんね。でもイエスもおっしゃったでしょ、私が平和をもたらすために来たと思うな。それはどういう意味なんですか。むしろ剣を投げ込むために来たのだ。私たちの人生に剣を投げ込むんです。切れ味いいですよ。 だからもう私はもうこの切られることの切れ味の良さに感服する、ね、でもいいんです。差し貫かれて差し貫かれて新しく生まれ変わっていくんです、私たちはね。さあそうやって主と共に生きるということに決意すること、これが聖霊の真理が私たちを導く果てであります。つまり聖霊によって私たちは、聖霊の清めによって私たちは聖なるものとされる。その聖なるものとされることの意味は、自分を捨ててもう主と共に生きることだけを思う、これが聖なるものです。さあ最後です。じゃあそのようにして選ばれ、そのようにして聖なるものとされたものがどういう目的に生きるべきか、それがその後に書いてある。キリストに従い、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれた。もう神に選ばれ、聖霊によって清められた者の生きる目的ははっきりする。イエスに従いなさい、キリストに従いなさい。はい、血の注ぎかけという言葉が出てきますが、これはいろんな解釈できますけど、私は今さに言いたいのは、血の注ぎかけとはまさにあの十字架のことでしょ。十字架の食材でしょ。その十字架の食材とは一体何のためにあったのか。私たちの罪のためにあった。だからその罪をあがなってくださったイエス様のためだけに生きること、これがキリストに従うことです。そしてその道は、このペテロは、ペテロ全書ははっきり言います。その道が決して平和な安逸な道ではありません。その道はむしろ苦難の道です。さあその道を行きますか。今日皆さん、神の選びに応答する誠の信仰という題目でお話をさせてもらっています。はい、誠の信仰とは今言った信仰です。神に選ばれ、神によって作り変えられ、神によって聖なるものとされていく私たちは、もう誠の信仰としてこの選びにどう応えていきますか。たった一つです。私を捨ててイエス様のためだけに生きます。それは何か、犠牲と奉仕、献身と、そして苦難の道を主と共に生きる、これだけです。まあ、言うだけでは非常にね、皆さん言葉として流れていなくて簡単です。私もそれを本当に心に思うために大変な決意が必要ですよね。でも私は皆さん慰めがあるのよね。そのように言葉としては、ああ苦難の道、主と共にそういう道を行くんだ、そして自分自身を捨てていくんだ。でも皆さん、私には慰めがあるんです。さあ何か、主が共にいらっしゃるという慰めです。そしてもう一つの慰めは、神は超えられない試練は与えないという慰めです。これは真実です。だから私たちは弱さを、自らの弱さを知り、自らのね不甲斐なさも知り、そして自らの忍耐のなさも知ります。知るべきです。そして神に祈りましょう。主よ、どうぞどうぞ超えられない試練を与えたまわず、我を悪しき者より救い出し、誘惑に合わせないでくださいと祈らざるを得ないでしょう。皆さん、主の祈りというのはこのことがあって出てくるんであってね、単純に悪いものから救ってください、誘惑に合わせないでください、そういう話でありますし、そういうせいです。
アーメン。
だからいいよ、キリスト者の考えです。今消費税 10% でしょ。キリスト者はどう告白すべき、 10% 消費税に対して賛成と言うべきなのか、反対と言うべきなのか、どちら。
賛成。
どうしてですか。 どうして賛成というべきなんですか。どうして、もし街を歩いてて皆さん消費税反対ですか、反対ですか聞かれたとき、賛成です、どうしてですか聞かれた、私はクリスチャンだろうねこういう理由で賛成ですって言えない賛成で答え合ってるけどね、答え合ってるって言ってるんだけどね、その通り賛成と私も告白しますが、なぜか簡単よ、主が養ってくださいますから、これが聖書の根本じゃないの皆さん、
ね、
50% になってもいいよ消費税、主が養ってくださいますから、関係ないでしょ、食べるもの着るものさえあればこれでこと足りるとしようとパウロは言ったじゃないですか。エリアはカラスが養ったのえ、これクリスチャンでしょ、で私は別に商品をあげようがないでしょ、全然問題ないね、何がそんなことで庶民がどうだこうだ、まあ、それは一つの政治論としてはあっていい、まず信仰観としてはね、皆さん主を信頼して生きている私たちはね、そういうような心の内をね告白して歩むことがどう？キリスト者の誇りじゃないの？誇りってその変な誇りじゃないの？それが私たちの持っている心情的低層ですよね。まあでも50杯にはならないけどね。はい、でも本当にそういうふうに私は思うから、皆さんどうぞキリストとしてのね一つの置かれている立場というものを。はい、ペテロはこれ語ってくださいました。皆さん今まで思ってきたこととちょっと違うかもしれないけど、今日の挨拶文は短いですけど、どうかこの挨拶文に書かれてある言葉を、今日ね話した言葉をちょっと心に刻んでほしいんです。そして今話した言葉が父の技とこの技と精霊の技を示しているから、三位一体につながる論拠になったんです。これ父なる神の選びと精霊なるね、精霊なるものの清めと、そして子たるキリストへの従順と贖罪、これが父と子と聖霊というね、三位一体において働く神の御業を表す論拠になった箇所なの、今のペテロの手紙だから。私たちには父の選びがあり、清めがあり、御霊の導きがあり、そしてイエスの贖いとイエスへの従順があるということをね示しているんです。まあ本当に皆さんこれだけの言葉だけど、奥はなんと深いかと思うとね、私は話をやめなきゃいけないんだけど、本当にあの時間の制約なかったらね、もう1時間も2時間も話したいところですよ。ではもうやめます、叱られたり本当にそんな感じだよね。はい、神様のことを話すと、聖書のことを話すと、ね、どうかなってなる。はい、じゃあ皆さん賛美を捧げてね、終わりたいと思います。お願いします。すいませんでした。はい、じゃあ今日は502番ですね。じゃあ502番をね賛美して、生産式をねしていきたいと思います。はい、じゃあいいですか。はい、お願いします。 それでは、皆さん、準備をしていきたいと思います。